それでは次から、3曲目4曲目5曲目はそれぞれの楽器の独奏曲を演奏したいと思います。今日初めてその中国のこういった民族楽器を初めて見たとおっしゃる方いらっしゃいますか？少しいらっしゃいますね。最近ここ何年か特にニコという楽器を中心に結構演奏される人も多いですし、テレビなんかで映る機会も多いですし、皆様どこかで目にしたり耳にしたりとかされている方多いようです。皆さんもすでによくご存知かも分かりませんけれども、ちょっと楽器のその紹介ですね、構造とか特徴を奏者から簡単にお話をさせていただいて、その後1曲ずつ演奏させていただきたいと思います。ではまず2個から紹介させていただきます。
皆様もうよくご存知の方はいらっしゃると思いますが、こちらですね、ニコと言います。中国語ではアーフと言います。はい、ありがとうございます。漢字で書きますと漢数字の2に古いにつきですね、湖という漢字の山水を取ったものです。はい、この2というのは何を表しているかと言いますと、この弦の本数なんですね。つまり2本の弦で演奏しております。はい、そしてこの特徴なんですけれど、演奏の仕方も大きな特徴がございまして、この茶色い部分はですね、後ろの方の方ご覧になりにくいかと思うんですけれども、白い部分が馬の尻尾、そして茶色い部分が竹なんですけど、これが指でございます。そしてこのように手を離しても弓は落ちない構造になっております。実はこれは種も仕掛けもありましてですね、実はありがとうございます。この白い馬の尻尾の部分を2本の弦と弦の間に通してこのように内側と外側の2本の弦を使い分けて演奏しております。そしてこの音色のがまた大きな特徴の一つなんですけれども、その音色の秘密といいますか、こちらですね、ある本物の動物の皮が貼ってあります。後ろの方の方こちらもご覧になりにくいかと思うんですけど、お分かりになられる方いらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。はい、大正解です。ありがとうございます。蛇の皮です。蛇は蛇でもですね、大きな錦蛇、はい、本物の錦蛇の皮をこちらに貼っております。よくご覧いただくとですね、鱗がしっかりついてございます。この錦蛇を貼ることによって弦の振動を響かせて、この後ろからですね、中は空洞になっておりまして、後ろから音が出る特徴になっております。はい、こちら簡単ではございましたが2個でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。奏者からすると本当はなんかもっともっと細かいところまで説明をさせていただきたいんですけど、時間の都合もありますのでざっくりではありますけれども、ニコという楽器を、ちょっと説明させていただきました。では今からですね、1曲演奏させていただきます。プログラムの3番ですね、コンシャンニャオイと言いまして、これは中国の曲で二胡を代表する曲なんですけれども、空山、この空山と書いてありますけれども、これは何もない山という意味でというふうに考えていただいて結構かと思います。何もない山に、ただ鳥の声だけが聞こえるというそういった情景を描いたニコの名曲でございます。ではニコの独奏でコンシャンニャオイ、聞きください。
Thank you.
気になっておられる楽器じゃないかなと、あれは何やときっと思っておられると思いますので、奏者の方からご説明をさせていただきます。
はい、皆さんこんにちは。笙という楽器なんですけれども、おそらく日本の雅楽の方の笙を皆さんご存知だと思うんですね。同じ字です。竹冠もあれるで笙、もともと中国がルーツになっておりまして、中国から日本に渡ってきました。日本は渡ってきたその当時のままの姿を残すんですけれども、中国ではどんどん改革改良をしまして、実は、いろんな笙があります。今日は私が手に持っている笙、さっき演奏した笙とだいぶ大きさも違います。こちらの笙が割と日本の雅楽の笙に近い手のひらに持つタイプです。これ後で独奏で演奏します。中国ではこちらの方を伝統笙、伝統的な笙と呼んでおりますが、こちらも伝統笙もなんだかんだいろいろ改良されておりまして、管もこの楽器は26管、もともと伝統笙も17管だったんですけれども、22管24管28管、いろんな笙があります。で、さっきまで、皆さんとアンサンブルで使っていたこちらの笙ですね、こちらが38管、こちらの笙の場合ですと3オクターブの音が出ます。なので西洋の音楽とかも演奏できる形になります。で、割と中国の伝統文化、伝統的な音楽ですかね、そういうのはこちらの伝統笙で演奏されることが多いんです。笙の歴史はすごく古く、一番古い楽器といっても過言ではないんですね。この楽器を見るとすごい現代的なのでと思われるかもしれませんが、もともとここのそうですね、頭の部分、笙の頭と書きまして笙頭という、下の部分にリードが入っています。この笙頭は今は鉄製なんですけれども、もともとフクベというひょうたんの一種ですね、フクベに竹を刺して作っておりました。で、この笙も実は黒く塗られていますけれども、こちらの笙頭、鉄の笙頭に竹が刺さっています。刺さっているだけなので引っ張ると抜けます。で、ちょっと大きいこういう共鳴管が黒く全部塗られているので分かりづらいんですが、真鍮、柔らかい銅の共鳴管をつけることによって大きな音色が出るようになっています。皆さんのご存知の日本の笙の演奏はとても精神的なスピリチュアルな音色を出すんですけれども、中国の笙というのはそうですね、もうとても中国らしいお祭りというか、とってもにぎやかな演奏をします。演奏はこれどのようにやってるかというと、息を、吹き口から吹いたり、吸っても吹いても音が出るリード楽器、リードっていうのが弁が、この竹の下に弁が刺さっています。で、それが揺れることによって音が出ます。皆さんご存知のところのハーモニカ、あれはやっぱり笙がもともとご先祖様ですね。笙をいろいろ西洋に渡って改良をして、アコーディオンとかオルガンとかでハーモニカになった、その元の楽器っていうことでご紹介するととても大手馴染みがあると思いますね。で、日本の笙とどう違うかというと、吹き口がねついているんですけれども、日本の笙は楽器本体に口をつけて演奏するような感じになってます。もともと日本に渡った当時も吹き口ついてたと言われています。正倉院にある「う」という笙の昔の名前なんですけれども、 とてもこれより背が高い賞が置かれてますけれども、それも吹き口がこのような吹き口はついていません。お寺さんとか行きますと仏像の後ろに楽器を持ったね仏様がいますけれども、その中にこちらのビーツ笛ですとかこの章を持っている仏様もいらっしゃいますので、ちょっとそういうところを見ていただかれるととても面白いかと思います。そうですね、この辺で以上の紹介、
ざっくりというかちょっと少々詳しくというかご説明させていただきましたけれども、ちょっと作りが複雑でややこしいことになっていますので、本当に賞をする人っていうのはもうその楽器の1から10までそのメンテナンスですね、で何かあった時の修理とかそういったことまで本当にもう全部面倒を見られる人でないとなかなかできないという非常に珍しい楽器です。もちろん中国ではよく知られている楽器なんですけれども、日本ではまだそんなにですね扱える人がないという珍しい楽器ですので、今日はそのちょっとお話とあと音色を存分にお楽しみいただけたらなと思います。では今から演奏させていただきます曲はですね、ちょっとさっき読み仮名を書きました、中国語で紹介させていただきます、インチェンチャオフと言いまして、この曲 の、内容を聞きましたらですね、中国の江蘇省の徐州というところがあるらしいんですけれども、そこは彼女の先生の、奥様のお里らしいんですけれどもね、そういったそのふるさとの土地の風景で鶴がこう泉に集ってきて集ってきている、ちょっとそういう神秘的な情景を描いてその先生が作られた曲ということです。インチェンチャオフ、どうぞお聴きください。
Thank you.
ました。ショーという楽器は和音といいまして、その一つ吹いたらいっぱいたくさん2つ3つ4つという音が出るので、非常にまあそのこう一人で吹いていてもこう厚みのある音楽を奏でることができます。先ほどの2個ですとかこの私の笛のように、まあこう一つ鳴らすと一つの音しか出ないという楽器からするとですね、非常に羨ましい、いつも先方のまならしの楽器です。ありがとうございました。では次に最後になりますけれども、この笛の、ご説明をさせていただきたいと思います。これはちょっとプログラムにも楽器名書いてありますけれども、笛という字に子どもの子と書いて、ディーツと言います。中国の笛のことをディーツ、そのように呼びます。先ほど書を見ていただいた後に、なんかもういかにも貧相でシンプルな楽器なんですけれども、本当にシンプルに作られていまして、大体竹で作られています。でこれをまあ横に構えて持つんですけれども、まあ、楽器の構造としたら本当に簡単でですね、息を吹き込む穴が1つ、そしてこう指で押さえて音を作っていく穴が6つ開いています。で中国の笛の一番 その特徴は何やと言いますと、ちょっと皆様からはちょっとご覧になれない、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、楽器の真ん中あたりに、もう一つ穴が開けてあるんですね。でここに亜種という植物の茎から採取した、膜というとっても薄いもの、イメージで言いますと、例えばその玉ねぎのなんかこう間にあるペロンとしたようなとかね、あとその粉薬を飲む時に使うオブラートみたいなとか、ちょっとイメージとしたらああいう感じのものです。もう少し強いですけれども、そういった植物から取ったその膜というものをその真ん中に開けてある穴をこう塞ぐようにしてこう貼り付けてあるんですね。で貼った状態で音を出すと、その貼った膜が振動して、独特な音色が得られると。日本のシュノウェイですとか西洋の、フルートっていうのはどちらかといえば音の高さにもよりますけれども、こうちょっとこう柔らかい温かい音しますけれども、中国の笛はですね、その膜というものを張って音を出すことによって、とてもその艶のあるパンチの効いた大きな音が出ます。だからちょっとパッと見は何も特徴がないんですけれども、そこが一番の特徴なんですね。でこの膜というのもですね、やはりその自然のものですので、非常にその温度湿度とかそこのこう状況に左右されやすいと。で簡単に見えて、実はその膜がちっともその言うことを聞いてくれない、そのきちんと音を出すいい状態に持っていくには非常にくちゃくちゃくちゃくちゃとこうしなければいけないというね、そういったこともついてまいります。ただこのやはり音色がないとその中国の笛とは言えない、そんな楽器です。で、今日演奏させていただきます曲はですね、プログラムの5番インチョンニャオという曲です。これは鳥という言葉が入っていますけれども、先ほど2個でこう何もない山にただ鳥の声だけが聞こえるという、ちょっとこう静かな感じで始まった、やはりその鳥をね模倣した曲を演奏させていただきましたけれども、今度の鳥はですね、ちょっと変わりまして、日本名で言うと、木陰の鳥たちというタイトルで、捉えていただいたらいいかと思います。その木陰に集うですね、にぎやかな鳥たちの様子を描いた、中国の笛の代表的な曲です。これは今のショーに伴奏していただいてもらいまして演奏させていただきます。 影でインソンニアを演奏させていただきました。では各楽器の曲はこれまでです。次はですね、ちょっとまた皆様よく知ってくださっている日本の曲を演奏させていただきたいと思います。次は2曲続けて演奏いたします。まずは美空ひばりさんの名曲川の流れのように、そして次は、見上げてごらん夜の星を、どうぞもし気分が乗ってこられたら一緒に歌っていただいても結構ですので、2曲続けてお送りいたします。
Thank you.
ではもうほぼ最後に近づいてきたんですけれども、ちょっとここでお知らせを一つ挟ませてください。皆様入り口でちょっと一枚その演奏会のチラシをもらってくれはった方いらっしゃると思うんですけれども、日本科学団っていうのは、まあ何十人ぐらいですかね、何十名、100名近い、大きな楽団なんですけれども、その第15回の演奏会が、10月にございます。10月23日日曜日、場所はですね、神戸の、兵庫県立芸術文化センター、ここ の、 一番大きなホールで演奏会させていただきます。今年は、15回の定期演奏会であるとともに第2回日本古琴祭といいまして、この2校という楽器 の、 ゲストをお招きしまして、非常に大勢で賑やかな感じで演奏会を行いますので、もしご興味お時間おありの方がいらっしゃいましたら、少し遠いですけれども阪急の 西宮の駅降りてすぐのところにありますので、ぜひ、お越しいただけたらと思います。またよろしくお願いいたします。それではプログラム8番ですね、これも皆さんよくご存知でいてくださると思いますけれども、スマップが歌ってヒットしました、世界に一つだけの花、演奏させていただきます。するんですけれども、日本のああいうこう何ですか、こうコースをくるくる回る競馬ではなくて、こう草原を延々とこう馬が駆け抜けていく、そういった情景を表した賑やかな曲で、最後締めくくりたいと思います。皆様今日は こんなに真剣に聞いてくださって本当にありがとうございました。では、3人でサイマーを演奏させていただきます。